学識としての三次元という世界、その三次元の中にさらに仕事を成し得る能力であるエネルギーの次元というものがあるから、我々はそれを万象万物といえば間違いないんですが、その中には物質的な次元と物質の同居している次元の存在がある。そういうことが分かってまいりますと、まず視覚の範囲の物質的な次元ということを考えて、
このものは平面を持って仕事をなす能力であって、
世界の存在がある、この世界にまた存在があるということはこれは否定できないわけですね。そうすると物質の無機質の分野から有機質になるが、有機質の分野から無機質にはならないんです。これはなぜです。皆さんの飲んでいる水は無機質です。水は鉱物です。その鉱物を皆さんは飲んで有機質に変えているんです。これはどういうわけです。ここに物質と有機質物質との相互関係の中に一方通行があるということです。一方通行が、まあ、これは生物学になっていたら難しくなってきますよ。ですから何だろう、そういうものか、私たちは鉱物をミネラルって言いますね。鉱物、ミネラルを足んないよ、お前は気が足んないよというとミネラルを飲めね。とミネラルというのは鉱物です。鉄分が少し入っていれば違うね。鉄分は薄くなりますし、また気が付いてない。そうすると、ミネラルを我々は飲めば体にいいと人は言います。気をつける一つの防血剤になります。薬屋さんいかがでしょうか。そうですね。まあ、そうだと言っております。専門家の方が言われるかもしれません。そうすると、このように、鉄分というものが我々の体の中に入ると、鉄は無機質なんだが、有機質に変わるんですよ。ということは我々は有機質は無機質よりかは次元が高いことになりませんか。そういうように考えても間違いありませんね。間違いないんです。これはだから次元はさらに有機質の方が次元が高いはずですね。次元が高いわけです。そうすると今この間における無機質を A1 と考え、A とします。エネルギーを A1 と考えます。これは一緒に同調するそうです。有機質は B1 と考えて、そのエネルギー、生命を B と考えましょう。これも同じだけです。同じだけれども、こちらよりか、A1、A よりか B1、B の方が、実は次元が高いことになります。しかもその中において同調するということには変わらないはずです。そこに、こちらのエネルギーの次元と、エネルギーの次元と、生命の次元の方がより高いという計算にならんでしょうか。これは数字当てはめてどんどん入れていけばいいんですが、かえって皆さんこんなスタッフから言葉で説明しておきます。ということは、物質、鉱物、こういうような無機質よりか、有機質の方が次元が高い。その次元が高い上に、生命という次元のものが共同体になって、我々は肉体と魂を持っていると、意識を持っている。物質の方はエネルギーという仕事を成し得る能力とが同調して一体になっている。だから、この分野でも二つに分かれるはずですね。式の分野でも。違いますか？だから式はこのように分かれなければいけないはずですね。式。式というのはこれより物体的な。まあ、ここまでわかりました。ただ一応、物質の中にも、有機質と無機質があると。そして有機質と無機質の中にもまた、このようなエネルギーだ、生命だというものがそれぞれ同居しておって、有機質の方の生命の方が、はるかに次元が高いものだ、という結論を出したわけです。そういたしますと、空というものは、一体どういうことでしょうか。まず我々はこの前に、仏教では、色心不二と言っています。色心不二。心と万象万物は不二一体である。という結果になるわけですね。そうなりますと、我々の色というものは物質界である。これは心。それが一体になっている。いうことになりますと、式は物質だということになります。物質。これは異世界を含めて物質、総合して物質と考えると、この物質というものを我々は考えたときに、まずこの物質は仕事を成し得る能力が同居すると先ほど言いました。それは、エネルギーである。 仕事をなす能力と同じわけです。ね。じゃあ物質はどうなっているかというと、その質量がもし N グラムあったとしたら、それに対する光の速度をかけたものが物質のはずです。そうすれば、そのもの自身が仕事をなす能力ということになれば、我々自身もはっきりとする結果が出ます。そうなりますと、これがどういう結果になってもおかしいことはないはずです。これはもう完全に物質は仕事をなしる能力と同調していると。じゃあ物質は何であるかというと、その物質の質量と光の積、平行の積が仕事をなしる能力であるという。であるならば、実はすなわち仕事である。こういう三段論法は成り立たなければならんはずです。そうすると、我々自身の色心不死ということですから、二つじゃないのと一つが一体だというわけですね。我々は肉体と魂が一緒になっているということです。簡単なことです。これを今度物理の方面で言われてみてみると、そういう結果になるわけです。皆さんの持っている今の肉体と、皆さんの肉体の先祖さんである魂は、一緒に同調しているということです。同調している。ということになりますと、初めてこの数という問題が、不思議でもなんでもなくなってくるわけですね。だからこの、四季不明に、空を心としてみてください。心。逆に空を心としてみてください。肉体は、心とに異なる。心は、肉体に異なる。すなわち、肉体はすなわちこれ心なり。心はすなわちこれ肉体なり。こうやって考えたらどういうことになりますか？さっきの文化訓練とそういうことなんですよ。じゃあ心って何だったら、心というものは、肉体の天皇さんである。肉体船の船頭さんであるところの魂だということになります。だから逆に心をもう膨大している魂と考えている。肉体はすなわち魂に異なることならず、魂はすなわち肉体に異なるということにもなる。そうなりますと、空という世界の次元が魂の次元ということになります。魂の次元、魂の次元がありますね。次元ということは、ここの今のここの次元を三次元とします。だから魂の次元を四次元、一個あっちの世界と考えの、あの世と考えます。そうなりましたときに、魂の次元、そこで次元が違った世界を、これを実在したいと私は言っているんです。あの世、実在したい。こう言ってください。すなわち意識界とも言いましょう。意識界。皆さんの魂の世界、すなわち意識界。意識界とも言いましょう。すなわち、万象万物、すなわち私たちの肉体は、あの世があって、あの世によって存在しているから、我々は、この世もあの世も、この式は万象万物ですから、この世ですから。だから、次の世界は、次元の違った、まだ違いたい、あの世ですから。この世はあの世に異なる。あの世はこの世に異なる。すなわち、この世は、これ、すなわち、あの世だ。あの世はすなわちこれこの世だ。一心同体になってるわけですね。なぜならば皆さん簡単ですよ。これとこの寝死んじゃったらもうあの世ですから。異なっては嫌なことですね。どうでしょうか、皆さん疑問ありますか？こういうようにだんだん一心同体していきますと、我々は実在界の世界というものがあればこそこの基本がある。ということは、皆さんが今、現像機、撮影機で、ここで撮影します。向こうのスクリーンに映ってます。スクリーンに映ってる世界は、色の世界です。色彩を持って映ってるから。 こちらは光の世界です。さあ、ここでどういうことになるでしょう。ここの光を飛べりゃあっちは消えちゃいます。映像はすなわちこちらの映写機です。映写機はすなわちあちらの映像ですって言って違いありますか。一体どうでしょう。わかりますか。どうですか、お坊さん。わかりますね。
そうい
う感じた世界ですね。それはあちらの方が二次元の世界ですよ。そういうものですから、あれ以上踏み出さないんだ。外はね、二次元の世界、こちらは三次元の世界を投影してるんですよ。ということは、我々三次元の世界から四次元の世界を通して、四次元以降の世界からこの地上界が投影されていると考えては、決して差し支えがないはずです。それならば、映されている映像がこの三次元の世界から二次元のただの X と Y の平面の世界に映像を映しているときに、映像の世界がこちらの三次元の世界の映画に飛び込んでくるでしょうか。そうですね、来れませんね。ということは、ここでまた次元の違いがはっきりしてまいりました。そうすると、この立体の三次元の世界を投影している世界の存在はあるはずです。それが僕の言う実在体なんです。と考えますと、色彩ベースを映った映像、二次元の世界に映っている映像の世界から、三次元の映像を映している映写機に映像が取り込めない。しかし映像は自分に向こう側へ飛び込めます。あの男の方です。わかりますか。すなわち神のこの地上界を含めて大宇宙体を支配しているところの実在界の支配者、この支配者の意思によってこの地上界というところが投影されているのです。それゆえに、地は空にことならず、空は地にことならず、ことなっていないのです。電気を消したら向こうに消えるんです。電線が消えたらこっちへ一転落ちなんです。といったら死というのも見えることになりませんか。どうでしょうか。そこで今度は、じゃあ何このようにね、同じことを繰り返しているかということを考えてみましょう。死が死に異ならず、死が死に異ならず、死と異なる、死と異なる死だという。ここで我々が自然の世界というものを通して、もう一度考えてみましょう。天然業において、それも実在界、あの世、映像の映している写真機の映像が映しているこちらの世界、実在界、あの世からその現象界を映している世界、これを実在界と言います、あの世。これを伝承体と言いましょう。この伝承の世界ですから、こちらで映し出されたものを操られて、こっちでやっていて、あっちの映像が映る。その映像が今度は、この地上界でちょっと勝手に動き出してしまうから、これ、止まるわけですね。苦しみを作るわけです。そこでこの伝承体。この伝承体というものを考えてみますと、皆様、あの世があるということをさっき、私は映し出されている、この現象界を映し出されているところの元の世界があるといった。元の世界はこっちで、こっちだと平行上に表してみました。そういたしますと、あの世から、こうやって皆さんは、お父さんお母さんを決めて、この地上界へ出てきました。そして、少年から青年に、そして結婚して子供を産んで、やがて年を取ってあの世へ帰ります。元の世界に帰ります。帰ってまたこのようにして一日か出てまいります。こうしてそれぞれ縁に触れて出てきます。この時に実在界を私は先ほど空の世界だと言いました。空の世界、こちらは空の世界だと言います。現象界は目に見える物質の世界だと言います。ということになるでしょう。これは空、空から色に変わり、色から空に変わり、空から色に変わり、 ということは、ほら、死地はすなわち食うることならず、食うはすなわち死にことならず、こうなってます。食うはすなわち死にことならず、死はすなわち食うにことならず、食うはすなわち死にことならず。風俗税式、死俗税式、風俗税式となりますね。ここに深く並んでいる理由は、義務でしているということです。本性を認めするということです。天性義務。天性を認めしているということになります。このように、私たちは、次元を超えて人生天性をしている。この事実は誰も否定できないはずです。そこで皆さん自身が映し出されている映像というものは、今映画機の映し短期ですから、向こうに映し出して音として変える場合、これもこの映画機が送金として録音されて映し出されているのを向こうに行って、こちらの電源を聞きましたら向こうは音も映像も変わってしまいます。我々も、こういうような、思うことや行うことを聞き、こういう中には、我々の五感というものがあります。こういうものを通してくる、一つの諸現象。こういうものもまた、死職税数と変わらないんだと、格のごとしだ。皆さんは生きておって、あの世からの関係があって、肉体という死と空が一緒になって、空というものが別になって、魂が別になっておったならば、我々はこういうようなことは肉体を持っていても、天道さんが離れてしまってできる状態だったら、全くこれ、そのまま状態、酔って息が聞こえるぐらい、全くこれはもうこの能力を失ってしまいますね。ということは、我々自身実在という世界に生きている。そして現世という世界に来ている。これが同居して現在という我々の修行の場がある。我々の思うこと考えることというものも実在があればこそ存在している。だから当然、また格のごと、また、このようなものまで思うこと考えることも実は、こちらの映写機の方の電源があるかこそ、向こうにちゃんと聞こえるんだよ。重症病死というのは、思うことを行うこと。これも天道さんがおってコントロールするからできるんだから、死にとって全部変わってはいないんだ。チャーリー・シーン、わかったか？もろもろの死状よ、わかりました。なかなかこれは難しい言い方してますね。そういうことですか。これを現代人に考えて、死は、虚しいことに異ならず、虚しいことは死に異ならず。ね、死はこれすなわち虚しい。虚しいすなわちこれ死なに。わかります。これは今別世話になってるんですよ。人間の格出てるんですよ。だから我々は、もう死に死に死にどっか行っちまったんです。このように考えたときに、我々自身がしっかりこういう一つの間違いを犯しているということが、皆さん分かったはずです。今このように二度を繰り返しております。二度を繰り返しているということは、決してこれが、引き風に行く、引き風に行くだとこれは意味がないんです。隣さんには引き風の行為には風が来ております。そういうことですね。ここにはちゃんと風が登場しております。実は、天正輪廻しているんだ。空足税を引き、空足税を引く、空足税を引く、こうして輪廻しているんだ。だから、パーツ重ねりあって、続いていて当然なことなんです。だから、その面で何で、バカにうるさいこと言ってるなと一つ言えばあかんじゃないかと。これはバカじゃねえよ。思うけども、そのくらいしつこく言わないと、わからないんです。教文の必要なんです、それが。このようにして、色即税空、空即税色という問題、それが二つ抱えているのは、このように天正輪廻して輪廻してということが言いたいために、このように二度も書いてくる。 来輪廻していなかったならばこれ一つでいいわけですね。死に行く、死に行く、死に行く、死に行くと一枚はいいんですよ。だけど、そこに科学的、非常に科学的であるということですね。科学的に、こういうものがはっきりと捉えて、それは我々の物理学を通しておりません。さらにこの四国、税風を追い打ちをかけてみましょう。追い打ちをかけるということは、まず、映像の話で、人が説明したことをもっとわかりやすく説明してみましょう。今、ここに、氷というものを考えてみましょう。これは水です。この水を。ここにこうやって氷があります。水ですよ。そうすると、この水が、これは氷。ここにおいて、水というものの分子は H2O、氷も H2O。ところが、先ほど朝はずっと雨が降ったり、気温が降っておりましたね。空もやっぱし、なんか仲良くまりました。これは空です。この中にも、やはり、蒸発して、これまたこうなりますね。このように蒸発をして、雲を降り、そして雪や雨を降らせております。それは、上にある以上、これも H2O だと言えるはずですね。そこで、氷は固体であり、固体。氷というものは、同じ H2O という水が0度以下に下がったときに凍ります。逆にそうしますと水は100度以上下がりますと凍します。引き圧の状態です。引き圧。ところが、固体に代わり水は液体です。液体ですね。これは伝えなもんです。わからなくなった。見えない。だから機体と言ったわけではないと思います。このように、機体と液体と固体という、このような3つの変化を手がけて3つの輪廻しております。ということは、ここに空という空がありますね。空っぽも、よく皆さんもでしょう。空っぽじゃないんですよ。空は空っぽじゃないんです。それを空っぽのように皆さんは見えるだけなんです。空の中には、いっぱいにあらゆる元素が分散されているんです。ところが、こちらの方は、分散されているんじゃなくて、集中されているんです。物質というものは、集中固体化されているんです。集中固体化されている。じゃあ、集中固体化されているものというのはなぜだろう。ここに問題になってくるものが、先ほど皆さんは、空の世界から地球まで、地球の世界から地球までだと言いました。そこに我々は円というものを忘れてられています。両親の円。円があればこそ、こういう結果が出るのです。そうなりますと、円というものが、この場合は熱ですね。熱です。熱の円があればこそ出てまいります。じゃあ、熱の円というものを物理学で解きますとどうなるでしょう。プランク関数というものに振動数をかけたものが、熱の粒子、仕事を成し得る能力であるという。熱が、水に100度以上になると、H2O 同士を結びつけている粒子2、H2O、H2O の粒。この粒の間に熱が入ってくるから、ずっと膨張するから、気体が上がっちゃいます。で、逆に、温度、この熱が、逆に小さくなって集中してしまう。そうすると凍ります。水になります、凍ります。ということは、集中に固体化されたはずですね。ということは、H2O、H2O の水がお互いにある。 分子の中にずーっとくっついてしまいます。この間僕は鉄ということで焼き入れした時のことを話をします。真っ赤に焼いといて、ペラッといて真っ白に焼きを入れちゃうとポイントを歌います。一応焼きの状態が白いところからネズミ色、茶色、この程度まで持ってくると鉄というものは焼きを入れても簡単に焼きを入れたところからは割れません。思い切って普通の状態から真っ白に焼くとポイントがポイント折れるんです。ポイント折れるということは白く鉄の表面が、鋼鉄の表面が焼き入れた時になっている証拠は、鉄の分子が集中しているからです。これがもう少しこうふわーっとしておれば割れないんです。それがあまりにも硬すぎたりポイントしてしまう。これは分子というものに関係があります。それを出しますと、我々はこのように熱の意があるということを忘れて、物質というものは、この地上界は、すべて熱粒子、あるいは圧力、こういうものによって、集中固体化されたものだということになりますね。じゃあ、天と様の上の方とは、これは空っぽのようだけれども、分散されているものだということになりますね。じゃあ、今日の世界はエネルギー粒子、仕事をなじむものである。エネルギー粒子が、分散しているんだと。何かの縁でそれが集中されて雨になったり、あるいは今日になったり、雪になったり、あるいはまたその他の集中された縁によって、その物質として地球に降下してくるということになりますね。これは否定できません。このようになるのです。そうなると、氷は一体四季でしょうか、風でしょうか。氷というものは物質です。物質は色彩を持っております。これは色です。こうなってみたら、空は集まらず、色なり、色は集まらず、空なり、色特税分、空特税式です。これもまた否定できないはずです。ここまで突っ込まれてきたら、それはこんな人だってダメですもん。諦めるですよね。このように、我々自身が、エネルギー粒の集中されたところの、物質というものが、初めて熱の縁によって、固体と液体と気体という三つの輪廻を繰り返しております。我々自身も、四季風異分、空風異式、四季特税分、空特税式、我々の肉体というものも、実は実在界に通して存在があるために、心とは一つの肉体は変わっていない。心はまた我々の肉体とも変わっていない。このように人類成長を繰り返してきて、実在界という世界があればこそこの地上界があるのです。この地上界があればこそまた実在界があるのです。それは全て縁というものによって皆さん自身の存在があるはずです。皆さん自身がこの地上界へ出てくるときには、次元の違った世界において、良心という縁を皆様自身があの世に置いて結んだのです。あなたは今度出るときに私のお父さんになってください。あなたは私のお母さんになってくださいと言って、あの世で登録されます。これが、すなわち空の世界です。空の世界においてお互いに約束された。そして、この地上界には肉体という船を持たない限り、この地上界へ出てくることはできない。そのために私たちはこの地上界に神が人間の心の中に本能として一定の年頃になれば生死と男子というものが調和できるようになっております。そして神の体と同じ肉体をこの地上界へ通り、我々の両親先祖はこの地上界に先に出て我々の肉体という船を提供する一つの機会を作ります。生死と卵というものが結びつくときは空です。全く何もない。これも夫婦の縁というものによって調和され、肉体の爪は調和されて、初めて実体の姿になります。3ヶ月前ぐらいになりますと、初めて皆様は空の世界、あの世から、お母さんの腹の中に、その支配にかかります。そのときに初めて、ああ、これが私の、この地上界で修行のために 捨ててるところの肉体であるかという確認をするときに、初めてお母さんの意識とあの世に生きるところの子供の意識というものが調和されません。この不調和が不和理という現象になってまいります。それも一定期間において母親の意識と子供の意識が調和されます。調和されて時期と、この地上界の空気に触れるとともに、あの世とは一つです。単に切り替えられます。初めて我々はこの地上界に心の声を上げ、それまでは万年広い大きな豊かな心です。この地上界へ出てきたなら、今度こそしっかりやってきます。その時はまだ 100% の潜在意識になっております。そして一週間から放課ぐらいの間に生まれたばかりの赤ちゃんがニコニコと笑えます。これを一代代あぶれる魂の兄弟たちが、お前しっかりやれ。いよいよお前の肉体を持ったんだ。この部分に行ってあの世で、あの世の光の天使や魂の兄弟たちが祝福をするのです。しかしその子供は肉体を通しては感知することはできませんが、魂の 100% は潜在しているから、あの世とは直接しております。そこでお話ができるのです。そのお子さんはやがてこの地上界、四季の世界において、万象万物、死の世界において、いろいろの天道大罪の古い習慣や、あるいはまた教育や思想や、このようなものによって自分が学び取る。一歳が二歳、二歳が三歳、徐々に自我というものが出てまいります。自分自身が言葉を喋るようにな、意思を変えるようにな、その前までにおいてはほとんど、我々の体から出る一切の外に出るものは、他人の中で自分ではコントロールすることはできません。自分の意思が発達するに従って彼らは自分自身の意思を持ち、肉体のコントロールにかかるに従って、潜在意識は次々と正面に出てまいります。1%、2%、3%、4% と正面意識に出てくるに従って、自分の自我によって欲しいものはないで取ろうとする。あるいは母親の背中に、自分自身の自我を自分の本のようになさないと、いろいろと背がむようになります。お尻が汚れてくれば泣いて母親に伝えます。しかし本能として、100% できないからとしても、お母さんのおっぱいを吸うことは、母親は教えなくても、その子供は自然に、自分自身の本能として、あの世に置いて生活しておったときのことを思い出し、成長への道、足がかりを作っていきます。こうして成長してくるに、従って自我が芽生え、110% の正面意識になってくるときには、大体人間自身の性格というものが完成されていきます。その中において自分自身も、あの世から出てくるときに丸い白い大きな豊かな心が、だんだんだんだん恨みや妬みや自己保存の心によって自分自身に曇りを作ります。神から与えられる光は自分自身の、不調な方面行為によって、曇りを作って神の光を差さなくなり、心はエビスになってまいります。そこに苦しみというものが生まれてくるのです。このようにして私たちの心というものが、あの世とこの世を通し、しかもまた皆さん自身の肉体は、現在の一瞬すぎの姿。今の肉体と皆さん自身は、このように調和されております。夜眠ってしまうときには皆さんの意識は、このように次元の違った世界の意識界空の世界に皆さんは入ってしまいます。肉体はこのところに寝ておりますけれども、何だ物を買うこともできず、身からまた人の話を眠ってしまえば聞くこともできない。このようにして片っ端に通ってまいりますが、この肉体で目を通し鼻を通しあらゆる五感を通して悩んだこともそれから離れているときは忘れております。100 人取りに言われて逃げまくっておっても肉体が眠ってしまえば借金は我の空。このようにして大抵肉体の尊重さんが大抵目が覚めます。死ぬまでのことを思い出して悩むものは悩むまた喜ぶものは喜びます。心が調和されてくれば今日の皆さんは仏像を見ましたように心の調和度によって曇りがないために太陽の光が万丈万物に平等に与えられている光のように人間一人一人万丈万物に神の光も全て平等に与えております。心が美しく曇りがなくなる下用感に自己保存自我が良く本能のままに己自身を失ってしまえば心は積もったままの状態で苦しみの連続そのようなものから離れて執着を断ち切っていくに従って心の曇りは晴れるためにこのように肉体から五行が出ております。今日の仏像の中の釈迦如来あるいは大日この道路にとも皆様は後ろから出ている五行の大きさが違ったはずです。あるいは他の菩薩と称する連中の頭の上から出ている五行これはやはりこのように頭から出ております。そうなりますと心の調和とは光の量の契機なりということがはっきりわかります。このようにして我々自身はやがてこの肉体から離れなくてはならない時があります。美しい心であり生活そのもの生活常日頃思うことと行うことが中道八正道という中道を通して日々の生活をしておった時には我々の心は私から神の光によって満たされているために死ぬ時の光の世界へ行きます。いかに信仰深いからといって信仰だけではなく己自身が信仰を知った生活の中に実行された時に初めて我々の心には調和が与えられるのです。肉体はいつの間にかこの地上界で得た縁によってこの地上界へ置いて帰らなければならない。たとえ地位がある名誉があるおともそのものはあの世に持ち帰ることはできない。持ち帰ることはただ人生のこちらの先導さんが魂という先導さんが一切の体験をされたところの心の中の記録と皆さんが持っているテープレコーダーと同じようなものに記録されたものをあの世へ持って帰り、そしてこの地上界でより豊かな心、白い丸い大きな心を作ったか作らないか、これが全ての基準になります。あの世に帰れば皆さんが自分の心というものに嘘がつけないように、人には嘘はつけても嘘のつけない善なる己の心自身は神の子としての証なのです。その神の子としての証の己自身の善なる心がこの世を去るときに初めて自分自身の心の中で思ったこと行ったことの一切を通して皆様は自分が裁くのです。自分が裁き自分自身は最も自分に厳しい裁判官なのです。皆様の肉体の先導さんである魂、その魂が魂の王国の支配者は皆様自身自分なのです。その自分の王国の支配者であるこの絵自身の善なる心が裁くのです。人生において極端を離れた中道の生活をしている人たちは曇りがないために叱りに満たされております。自分自身の成した行為を反省し神の子として人生にお前の豊かな心を作ってきた人たち、一方において私利私欲自我が良く自己保存自我が良くのままに自分の人生を送ってしまった人たちは真っ暗な光に覆われており、自分自身は心は安らいでおります。自分が命に落ちていくという結果になっていきます。このように我々は人類の会神が信仰を通して最も重要な分野はこのように意識式風意空空風意識式特税空空特税式順当同式約風用税者に我々の思うことも行うこともこのようにいずれは実在界に帰って皆さん自身は自分自身の善なる心が裁かなくてはならないのです。閻魔大王が出てきて、お前は何月何日このようになってました。 このようなことをしたからこういう結果になるのだということはしないのです。それは皆さんの善なる心が自分の心の中に記録されている記録装置を全て出して自分自身が判断をし、苦しいければ自分自身が犯したその罪を償うために地獄界でその修行をしたり神の子としての本分を自覚した時に、ああ私の心は間違っていた、神の私はこの国や神の子としてこのような行為をしました、神の私の罪を許してください、この時に初めて記録されたものが残されても修正されていきます。そこで初めて曇りが晴れますから、執着が晴れますから、神の光によって満たされて皆様は次の世界へ進化していきます。これが天上界です。このように我々は古い仏教の世間の中においても、我々が現代物理学でといても誠にもって正常であり、真理というものは時代によって変わるものではない。ゴーダマスタルタはインドの地のにおいて今から2514年前に説いたあの二つは悟りへの道、すなわち現代の仏教、現代の我々自身のやってるの答えはもう見て一つも変わっていないはずです。今私の書いているところの理論というものは現代物理学の最高理論です。そのものを通してですが一つでも変わっていないのだ。我々はここではっきりとして仏教というものは正しいものだという二択の上に語らなければならないはずです。このようにして般若心経の最も難しいところを今日は説明いたしました。あとは何ですか、ね、ただ時間に6時まで帰ってくるのね。あ、そうか。それで一応般若心経はこのくらいにして最も重要なんです。これを追いかけていったらまた難しくなってしまいます。超特急でやっていくのはいいんですが、皆さんの心の中に受け止め、実践生活の中に、また多くの人々にその道を突入においても、皆さんは自分自身のものの心の糧としない限り、効果は出てまいりません。